ゼスクフェスシネマ楽しもう映画の秘密。はい、今年も毎月お世話になっているフリーマオフィスの中村舞さん、今月もよろしく。
よろしくお願いします
はい、7月のじゃあ、はい、おすすめをまず教えてください。
はい、ダイバージェントファイナルという作品なんですが、はい、こちらダイバージェントネオに続いて、うん、ベロニカ・ロスという、うん、人気作家のダイバージェントシリーズという小説の映画化、今回完結編となっております。
はい、シリーズじゃあ第3弾
です。
で、はい、ファイナルと名前がついて、はい、私ね、でもね、はい、全くそのことを知らずに初めて見たんですよ、はいはい、このでファイナルってなんじゃらほいとか思いながらも、で初めて見たのにもかかわらず、はいはい、全然その前作をね、はい、全く知らない、はいはい、私は最初から世界にどっぷり使って見ることができた。
すごい素晴らしいです
、やっぱちょっとゾンビ映画見慣れてるかなとか
そうなんですよ、うん、これがですね、近未来、うん、核戦争の世界崩壊後のディストピアと化したシカゴの街を舞台にしてる、うん、作品なんですけど、はい、もうあるそのシカゴの地域を壁に囲われていて、うん、その人類を5つの派閥に、うん、分けて、うん、人類管理されてるっていう、うん、中で主人公の女の子が、まず自分がどこの所属に派閥にその行くかっていうのを、生まれた時は無欲だったんですけれども、うん、勇敢を選んで親と別々の道を歩んで、うん、でだけど実は彼女は異端者といって、どこの所属にも本来は所属しない、うん、性質の持ち主だったってことが分かって、
はい、異端者っていうのが
ダイバージェント、そうなんですよね、英語で言うと、
はいはい、1,2,3,4,5 5つのその派閥っていうのを、はい、ちょっと一応今さらっと、
はい、無欲をという、うん、一番なんだろう、うん、優しいというか、うん、はい、
平和な感じの
平和主義、うん、であと平和を司るところもあるんですけど、うん、平和の人たちはどちらかというと食べ物を作ったりとか、うん、そういう感じの人たちで、うん、高潔っていうのが結構一番高圧的な、うん、人たち、
自分たちは高みなんだもんね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、で博学があって、でその博学っていうのがいろいろと今後、うん、シリーズ通してすごく重要なキーパーソンになってくる人たちがいるところで、はい、彼女が選んだ、はい、主人公トリスが選んだのが勇敢という、うん、一番何でもこう体張って、
うん、なんかこう外に出ていくっていうかね、フロンティア、まあアメリカ人の象徴みたいな、
そうですね、
まあなんかとにかくいろいろこうやって言葉で分けてってるけども、はい、人間ってやっぱりそういうふうに何かこうほら線を引きたがるじゃないですか、そうですね、そういうなんか人間の習性みたいなのを、
だから割とこう力で物を言う人とか、うん、利己的にこう解決する人と、うん、であと嘘つかなくて割とそのなんだろう、へ、なんだ、平等に裁判をしたりとかっていう人とか、うん、そういうちょっと性質で分かれるっていう、
でもこの裁判がちょっとね、はい、食わせ物でしたね、
そうなんですよ、
はい、人が人を裁くことの なんかいろんな、だからちょっと人間のなりわいのいろんなこう、うん、なんていうかな、嫌なところとかも織り交ぜつつ、
うん、そうですね、
このだから本当なんかなんていうの、この映画最初初めて見た、はいはい、そのシリーズで見てたけど、はい、その取っかかりが裁判のシーンからだったじゃないですか、うんうん、はい、だからこうやって見せるんだというのもあり、入りやすかったっていうのもあるんですよね、裁判、人が人を裁くことの怖さとか、
しかもあれは特にその2位からの、うん、ネオからのこう続きなんですけども、
うん、
そうなんですよ、あれは要はその壁にせっかくこう守られていて、うん、派閥でそのお互いその干渉しないっていう風に生きていたのに、うん、まあ、要はテロを起こしたみたいな、うん、その反乱というかその派閥の壁を壊してっていうのを全部その勇敢のせいにされてたんですけども、うん、それをまあそのトリスの主人公のお兄さんが、うんうん、もともと博学にいて、うん、で彼がまあちょっともう悪いって博学のせいって結局なって、うん、で彼らがまあその裁判で裁かれるっていう風に、
博、うん、学に属してる人たちが次々になんか処刑されていくみたいなね、そんなシーンから始まりました、ね、
はい、だからそれが聞き続きであって、うん、 で、まあ、そこをトリスはやっぱりなかんないって兄だから助けたいっていう思いとかいろいろあってっていうところでスタートするので、見てない人は最初分かんないっていう人も、まあ、もしかしたらいるかなと思うんですけども、でも今回、初めて見る人のためにダイジェスト版の予告とかも作っているので、
そうなん
です。もしあれだったらネットで見ていただけると
そうなんだ、はい、私本当にその裁判のシーンから始まっても、はい、愚かな人間はね、こう何かこれ随分こう破壊された街だけど、そうなってもまだこんなことしてるんだっていうところからスーッと入ってきたので、やっぱ作り方がうまいんじゃね、はいはいはい、と思いました。
ありがとうございます、はいはい。でまあ、そんなそのシカゴの閉ざされた街から、そのトリスたちは、その外にも何か世界がある、はい、ということがその2の最後でネオの最後で分かったので、そこ出ようっていうところから、まあ、今回のファイナルはスタートするんですけれども、はい、その中で新たに実はその管理されているところ、管理されていた世界は外の世界からさらにこうなんだろう監視されてたってことが分かってっていう、
そうなんですよ。
そうなんですよ。
怖いですね。
怖いですね、はい。人間がやっぱり人間を管理して監視して、ましてやそれをさらにこう人類を
なんかある程度、ね、神の領域に
ちょっと
入るような、
そうなんです。
ね、未来近未来的なことも織り込まれ
て、織り込まれて人間をこうコントロールしていくっていう方向に行ってしまって、まあ、それと戦う、その巨大組織と主人公の女の子が戦うっていうストーリーで、
でしたね、
はい。
そう、しかも分かりやすく、当然のことながらあの恋人もいるんですよね。
そうなんですよ、はい。1の時はまあ、ちょっとツンデレっぽい、はい、勇敢の、はい、コーチというか、はい、上司だったんですけれども、恋人になって、だけどもファイナルでは、そのちょっと別々の道を歩まなければならなくなりかけて、
そうでしたね
っていう、
はい。私でもなんかその主人公の女の子が、はい、別々の道を歩みかける時の表情やなんかが、はいはいはい、もちろんほら主役だからいろんなところで大写しになって目の表情とか見せるわけで、はいはいはいはい、これは何か一物持ってるんじゃないかみたいにも見えて、絶対なんかこうなんていうの、その例えば向こうの大きな組織になんか潜入捜査官みたいな、そんなようなちょっとイメージも、したので、そこら辺見てるのも面白かったですね。ここでどう目を動かしたら、
はいはいはい、
そうこっちの味方だって分かるのかなとか、そういうなんか心理もねちょっといろいろ楽しめるような、はい、
そうなんですよね、特に今回、この作品結構キャスティングが秀逸で、まあ、1の時からずっと同じ、ほとんど同じキャストなんですけど、主人公のトリス演じるのがシャイリー・ウントリーちゃんっていう、きっと星のせいじゃないで主演をやった病気の、役をやった女の子なんですけども、実は当時そのきっと星のせいじゃないで、恋人役だったアンセル・エルゴート君が今回は、まあ、この作品ではお兄さん役ということで、はい、でそのアンセル・エルゴートは実は今同日に公開になるベイビードライバーって作品でも主演をしていて、今すっごい注目の俳優さんです、若手の。
へえ、そっか。私でもなんかナオミ・ワッツも出てるでしょ、はいはい、その人が結構ナオミ・ワッツ、すごく綺麗だから、
はいはいはい、
私最初ほら何も知らないで見てるから、その主人公の恋人役の、こんな仲いい恋人みたいな、そのくらい若く見えちゃって
若いですよね。
そうよく見たら、お母さんかいみたいな。
そうですそうです、恋人のお母さん役です。
そうなんだけど、すごく、
はい、若いですよね。
そう親しさ加減とかから、恋人と思われてもいいぐらいな立ち位置に立っているこのナオミヤツの驚きみたいな。
そうなんですよ、はい、でさらにまあ、その恋人役がテオ・ジェームスっていう俳優さんで、はい、アンダーワールドとかにも出てる俳優さんなんですけれども、はい、で彼もまたイケメンで、イギリスの濃
いイケメンです、ね、
そうなんです、イギリス出身の、はいはい、今流行りの英国男子です、
はい
はい。でさらに注目なのが、
はい、私注目ちょっとションペンニの
セッションで主演を演じ、はい、やってすごく評価の高かったマイルズ・テラー君なんですけど、彼がもう一から仲間なのか、裏切り者なのか、敵なのかみたいな絶妙なところをずっと来て、またそれがまたファイナルでもいい味を出してるんですよ、
ね、こういう サブキャラ絶対必要なんだよね、
うん、そうなんですよ、
性格俳優というか。
そうなんですよ。で、うん、彼もあのまた同時期公開 の、 あのマーティン・スコセッシ監督 の、うん、あのビニー信じる男っていう作品で彼も、はい、主演して、はい、そうなんですよ。なんで本当に結構作品出てる、はい、あのキャストが素晴らしくて、うん、でさらにさらにちょっとのちょい役なんですけど、うん、あの敵側の組織 の、はい、あの部下というか、はい、の中にあのビル・スカルスガルドっていう俳優さんが出てるんですけど、はい、彼がスティーブン・キング の、 あのイットっていう、うん、ピエロの有名なホラーあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれのリメイクが今度やるんですけど、そうです。彼がその
あこの人いい役だった。そうマッシュの役ね。
そうなんですよ。ビル・スカルクスガルドが、まあそんなすっごいいっぱい出てるわけじゃないんですけども、うん、出てるんです。
注目俳優たくさん出てますね。
そうなんですよ。だからもう本当にいい俳優さんの演技がたくさん見れる作品なので、
はい、楽しみだ。
はい、朝子さんも、はい、初見だったけど楽しめたっていうことなんで、はい、
とっても楽しみ
です。初めてでも楽しんでいただけるんじゃないかなと。
全然 OK だと、
はい、もちろん、はい、すごく楽しみたい方は、はい、レンタルとか、はい、配信で、はい、ダイバージェント、ダイバージェントネオを見ていただいた後にファイナル見ていただけるといいなと思うんですけども。
さあファイナル、8月19日、はい、土曜日からロードショー。
そうです、はい、
角川シネマ新宿、角川シネマ有楽町、ここからは有楽町が近いですね、
はいはい、さらにタイアップとかも今やってて、はい、秋葉原のトリガーハッピーさんっていう、うん、シューティング居酒屋さんとか渋谷にあるジル&ラバーズっていうネイルサロンさんとかでもタイアップやってるので、はいはい、それもぜひ注目していただけたらなと思います。
はい、わかりました。じゃあリンクとか貼らせてください、はいはい、どうもありがとうございました、はい、2曲目は、
はい、本作の、曲を歌っております、トーブローさんのスカーズ。
読書紹介コーナーリブル。
はい、夏休みね、読書しましょうね。野口拓、私の、先輩でもありますが、野口拓さん、ご隠居さんシリーズというのを文春文庫から出してらっしゃいます。その、最新刊かな、出来心というね、題がついたご隠居さんシリーズの 4冊目、読みました私。それの中で、まあ、短編が、1,2,3,4,5,6 ね、6つ入ってるんですけれども、タイトルロールの出来心を含め6つ入っているんですが、その中に約束という、小説がありまして、これがなかなかちょっとグッとくる話だったのでご紹介したいと。この約束っていうのが、そうですね、年取った夫婦がどっちかが分かんなくなっちゃったら、自分を始末してくれっていう話なんですよ。それを約束という題で、さあどんなことが書いてあるのかは読んでみてほしいんですけれども、私7月に、ディーバの約束という、演劇の作品をちょっと、中目黒のキンケロシアターで発表したばっかりだったので、ちょっとこの約束という文字を見たら心惹かれてしまい、もう一気に読み上げたんですけれども、ああ約束って人にとっていろいろな意味を持つんだなというね、ことでも、心に引っかかる、小説になりました。野口拓文春文庫の約束という、一編をぜひこの夏読んでいただきたいなと思ってご紹介しました。 Radio